本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の吉泉智彦です。
こんにちは、歌人の増野幸一です。
さあ今日はね、11月17日15時9分ですね。
そうですね、ちょっと昨日、本当は昨日やるはずだったのがすいません、私がうっかりしていて。
なんか体調悪かったそうで、大丈夫ですか？
体調も今んとこまだ悪いんですよ。その、
あらら、
昨日はね、ちょっとね、うっかりインタビューが、まあ、ギリギリ被らない程度のスケジュールでインタビューっていうか対談があって、でもきっと対談とかって絶対伸びちゃうから、
はいはい。
それで今日に延期させてもらいました。
そうですね、なんか、終わりを気にして喋ってるのも嫌ですもんね。
なかなかね、その、初対面っていうか、ちゃんと初めて話す人だったので。
うまくいきましたか。
まあ、お話は面白かったんですけど、12月ぐらいに記事になると思います。
よかったですね。
体調はね、良くなくて、その、なんか、ずっと耳鼻科には行ってるんですけど、耳鳴りというか、左耳が水が詰まったみたいになっちゃってて、はい、ずっと薬飲んでるんですけど、
ほうほうほう。
なんかあんま良くならないんですよね。
あらららら。
で、怪しい感じの、いろんな鍼灸もやったし、鍼灸は別に怪しくないけど、鍼灸やったりとか、謎の治療もやってみたし、
はい。
今日もちょっと別の鍼灸を予約したところです、今。
あ、鍼灸聞きます。僕一回もやったことないんですよ。
ああ、それがね、その、なんかね、いろんな、ツイッターで呼びかけたんですよ。こういう症状なんだけど、鍼灸とか、で、私が鍼灸に期待するのは、ある意味こう、プラシーボ効果も期待してますと。だから本当に効くかどうか以前に、こう、精神的な問題も大きいと思うから、
はい。
特に、突発性難聴って精神的なものをストレスでなるって言われてるんですね。だからまあ、なんか、そういう精神的なもので前向きになれるような治療だといいのかなと思って鍼灸を考えたんですけど。
はい。
なんか皆さんが教えてくださるんだけど、その、やっぱ症状っていろいろあるじゃないですか。別に耳鳴りじゃなくて、こう、体の具合が悪かったのを、鍼灸行ったらすごく良くなったっていう、お話とかあると思うんだけど、
はい。
やっぱり症状っていろんなところにあって違うらしくて、で、すごく効きそうなところを教えてもらったんだけど、そこに電話したら、あ、耳はちょっとうちはやらないですって言われて、で、他のやつはものすごく効くから、他の症状だともう一回で治るぐらいの自信はあるんだけど、耳だけは何度来てもらっても効かないので、以前は頑張ってたけども、耳は受け付けないんですって言われたりとか、かえって自信を感じるよね、その耳以外ならやりますみたいな。
なるほど、耳はよっぽど難しいんですね。
そう、で、耳鼻科専門の鍼灸院っていうのも見つけて、予約しようと思ったら、12月の後半とかの日付だったのね。で、さすがに今から12月後半までって、それまで治んないのもしんどいなとか。
そうですね。
ちょっと怖くなって予約やめちゃいました、そこは。
なるほど。
そんなこんなですよ。なんで、もしも毎日聞いてる方がいてね。
はい。
耳鳴りとか、その耳に水が詰まった症状に聞いたことがあるよって人がいたら教えてほしいです。
なるほど。まあ、大変ですね。聞こえないんですか？
なんかね、その、音は一応聞こえるんだけども、なんか、聴力検査すると、やっぱちょっと、1年前よりは落ちてて、で、私、1年前にも難聴になったんですよ。ほら、帯状疱疹になってしまって、
はいはいはい。
難聴になった時があって、その時は治ったんですよ、結構。
へ
ぇ、耳鳴り自体は残っちゃったけど、その、水が詰まったような症状はなかったんですね。今困ったのはちょっとね、ずっと左耳に水が詰まってる感じがするから。
気持ち悪いですね。
そう。ずっと気持ち悪いプール上がりみたいな感じなんですよ。しかもそれがこう、トントンしても取れないっていう。 困っちゃいましたね。でもまあ、年も年だから耳鳴りとかは持ってる人多いらしいんですけど。
ほうほう。
全然、吉泉さんは大丈夫ですか？耳鳴りとかは。
耳鳴りはね、ないけどね、年に1、2回めまいがする日がありますよ。
めまいがするのか。
ええ。
それはそのままで別にそんなに大したことないの？
お医者さん行ってめまい止めもらって、
なん
と、まあちょっと、まあそれが効いたのか、単に自然に治ったのかわかんないけど、1日ぐらいで収まりますよ。
そうなのか。なんかね、そのストレスが原因って言われても、じゃあどうしたらいいのかわかんないじゃないですか、ストレスって。で、私に今あるストレスがあるとしたらば、まあ、ちょっとその、本の宣伝で忙しいことは確かなんですね。
うん。
で、なかなかその、時間ができたらやろうと思ってることができなくて、あと一個一個がちょっと、そんなに得意なことじゃないので、その人と話したりすること自体はそこまで得意じゃないので。
むちゃくちゃ得意そうな感じしますけどね。
うん、まあ、そう見えてしまうかもしれませんけど、実際には そこまで得意じゃないんですね。
あ、そうですか。
そうなんですよ。
しました。
それで、多分それがストレスなんだけど。
なんかどう考えても生き生きとやってる感じがするんだけど。
いやいや、でも、そのね、もしも今本がさ、全く話題にならず、全くインタビューとかもなかったら逆にストレスだと思うの。
そうですね。
うん、そう思えば今の忙しい状態は嬉しい悲鳴だから。
うん、多分鬱になってますよ。
そう。だからそういう意味では嬉しい悲鳴だと思えばいいんだけど、なんかそうは言ってもね、ずっとなんか追われてるみたいな感じだし、で、やんなきゃいけないことができてなかったりするから、なんかね、その、どうしたらいいのかなって思うんですよね。
なるほど。悩ましいですね。
そう、でもおかげさまで本がなんかもう4刷りになったんですよ。
おー、すごいすごい。
なんか年内にそんなになるとは思わなかったからびっくりしました。
すごいじゃないですか。素晴らしいですね。
なんかね、ありがたいですよね。なんか、もう、四釣りなんて、すごい久しぶりだから、ショートソングは結構売れた本だから、もうちょっと、吸ったんだけど、それ以降だからもう、十数年前ですよ。ありがたい。なんかあと、テレビの生出演もしましたよ。
テレビの生出演？
そう、なんかニュース番組みたいなやつ。
へえ。
で、ちょっと私、そんなに詳しくなくて存じなかった失礼なんだけど、ワールドビジネスサテライト。
ああ、ツイッターかフェイスブックで見ましたよ。
って言うやつ。結構聞いたことある。
テレ東のやつですよね。
そう。それで僕最初なんか打ち合わせとかが必要でなんかよくわかんないな、そんなに一瞬しか出ないんだろうなと思ってたから、なんか私の出たトークイベントに取材に来てくださってて、
はい、
でコメントとかしたけどテレビっていっぱい喋っても使わないじゃないですかみんな。
そうですね。
で、だからどうせ使わないんだろうなと思いながら喋ってて、でしたらなんか生出演してくださいって言うから、ああ、そうか、と思って、こう、ちょっとジャケットとか着て出たんですよ。なんか、そしたら、結構、すごいちゃんとしたステージの番組で、もうほとんど私がずっと出て、短歌に詳しい指揮者みたいな感じで出てて、で、なんか、こう、すごい短歌ブームについて論じるみたいな感じになってて、ちょっと自分で見て甘いのをもっともらしさに笑ってしまいました。
もっともらしいこと言えましたか。
もっともらしいこと言ってました。でもなんか
良かったですね。
そう、でも厳しくて、そのなんかね、最初 T シャツの短歌のついた T シャツを紹介するみたいな感じだったんだけど、なんか私の本の紹介が一切ないことに気づいて、台本でね、すいません、ちょっと本、この本がちょっと映ると嬉しいんですけどって言ったら、なんかちょっと大騒ぎになって、なんかカメラのセッティングがもう間に合わないとか、その本番前に行ったから、なんかね、機械でね、自動的にカメラをね、こうやって制御してたりするんだって。
ああ、じゃあ増野さんが自分でこう手に持つでいいじゃないですか。
そう、それがなんかいろいろあって、その、 なんかね、ブルーバックみたいな、なんか合成するの？黒巻合成って言うんですか？
はい、はい。
それをちょっと駆使した番組で、なんかそもそも青い服着ていったら色が抜けちゃってたらしいんだけど、それも知らなかったから、あ、まあ青い服着ていかなくてよかったんだけどさ、
うん、
本とかも青い色の本とかは色が抜けちゃうっていうのよ。
なるほど。
それで本というと、いろんな短歌の本をたくさん並べて、こう話しながら手に持って喋りたかったんだけど、
はいはいはい。
ちょっとそれはちょっとできないってことになって、
なるほど。
私もそんな番組と思ってなかったからさ、そのすごい軽く見ててさ、本を手に持ちながら喋れるんだろうと思ってたら、もうなんか、本を紹介するためには、なんかちょっと段取り、ちょっとやる必要があったみたいな感じでね。
へ
ぇー。でも本当に言ってよかったの。言わなかったら本は紹介されなかったんだよ。
まあ、もし言わないで勝手に本出して、青が抜けて、変な映像になってたら後で怒られますもんね。
そうそう。あと僕の方は青くはないんだけど、
うん、
やっぱり手元を映すための段取りが必要だったらしくて、その相手の、あのアナウンスの方が手に持ってくれて、
うん、
で、まあ、紹介はしてくれたんだけどさ、
うんうん、
本当にね、 T シャツを紹介するか本を紹介するか二択みたいになっちゃったの。本当一言一言が結構タイトで、
うん、
あんまりその余計なこと言えないのね。そのパッパッパッと済むから。
なるほど。
結果すごくもっともらしい感じに
へえ。
なんかペラペラ無駄話するような感じじゃなかったから、もうポンポンって喋って、で私もジャケット着てるし、髪の毛もちょっと IT 企業の社長みたいだったから、
はい、
なんかいつになく見たことのないような自分でしたよ。
へえ。実は僕もね、テレビのなんかオファーがあったんですよ。
はいはいはい。
でも里親のことで、
うん、
しかも結構ね、ローカルで夕方の番組とかだから、うん、わ、これちょっともう無理だわって思って、
うん、
匿名とかでだったら、ぜひこちらもそういう養子縁組や里親の啓発、には協力いたしたいので、
うん、
ぜひやらせてくださいって言ったら、
うん、
いや、子供がもう小児だから、ちょっと子供はダメなんですって言って、
うんうんうん、
そしたら、じゃあ、本の紹介はどうさせてもらっていいですかって言ったら、いや、本紹介したら全然匿名にも何もなんないから、本はダメですって言って、
ま
あね、そしたらね、なんかね、それまでと、結構ね、ガラッと感じが変わったメールで、また何かあったらお願いしますみたいな、うん、急にささーってなんか、それまでガツガツ来てたのが、うん、急にさーって引いていく感じが、あ、うん、なんかテレビっぽいって思いました。
あ、ほんと、でもそういうもんだよね、テレビね。
うん。
だからちょっともうテレビ僕いっぱい出すぎてるから、その、どうせまた使わないんだろうみたいな感じだったの、態度として。
うん。
だから、意外な展開だった僕の場合は。でもちょっと今吉住さんのこのおしゃべりがピリピリした感じの電波みたいな音が聞こえる？
いや、僕の方ではそういうのは自分の声はモニターしてないのでわからないです。
大丈夫なのかな、録音が大丈夫なのかな。僕のなんかイヤホンマイク越しだと、
うん、
なんかピリピリピリピリっていうね、電子音がちょっとかぶさるの。
それはですね、後になってみないとわからない。
わ、うん、かんない。ごめんなさいね、聞きづらかったら、それ撮ってる。
そうですね、うん、聞きづらかったらすみません。もし聞きづらかったら次回までに何か対応を考えようと思います。
うん。まあでも、その番組は、しょうがないよね、出れないよね、そんなの。だって地元だしさ。
そうそうそうそう。そう、
ね、内緒にしてるのにね。
まあ別に内緒にはしてないんだけど、あえてこう自分からこうね、広めたいとは思わないっていうぐらいなんですよ、
うん、あとは怒られちゃうよね、またいつもみたいにね。
あ、それはちゃんとね、児相さんに許諾を得て連絡してれば大丈夫です。
大丈夫なのか。
ええー。
いやー、テレビといえば、そういえばさ、西荻窪を特集するね、アドマチック天国っていう番組もあったの。
ええ
ー。でそれで西荻窪のブリューブックスさんっていう本屋さんがあるんだけど、
うん、
私とかほら内田和弘さんとか目黒さんとかの絵の展示会もやってくれたとこなのね。 で、そのブルーブックスさんがアドマチック天国に取材されて、
お
で、マスノの本を紹介してくれたらしいの。
はいはい。
で、それも、なぜか全、マスノコーチ全短歌集ではなく、もう絶版になっちゃったガムテープで風が治るを紹介してくれたらしいんだけどさ、
お
なんかもうね、静止画でね、一瞬映って、絶版本も販売って書いてあるだけで、全然、全然その、多分いっぱい喋ってくださったはずなんですよ。
ええ。
でも実際には本当静止画で出てたから、
うん、
テレビってこうって思って。
うん。
あれで、このガムテープで風のあるを買ってみようと思う人がいるのかなってちょっと思っちゃいました。
そうですね。
ね。
まあ、しょうがないですよ。
本当にね。そうか、お子さんたちはお元気ですか？
そうですね。元気にね、なんかね、長男がね、少年野球チームに入ったんですよ。
うんうんうん。
なんかね、なんと結構ね、1年生の時から、野球を勝手に練習してて、一回チームの練習に行ったんですよ、うん、体験で。そしたけど、うんうん、まだ入らない。3年生になったら入るって言って、
うん、
っつって、せめて2年から入りなよって思ったんだけど、
うんうん、
でも、なんかキャッチボールとか、神社で友達となんか投げたり打ったりして遊んでて、
うんうん、
僕はもう全然誘っても応じてもらえなくなったんですよ。
なんと。
そう。それで、ところが、その遊んでる様子をチームの監督さんが見かけて、
うん、
また体験に来てくださいって誘ってくれたんですよ。
なるほど。
で、行ったら、なんかちょっとね、もう同じ2年生の中じゃ、割と、上の方で上手だったんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、だから週に土日でいつもみんな練習してるんだけど、うちの子ほぼ毎日練習してるんですよ。
ああ、もう練習するとね、上手くなるからね。
そう、それでね、ただ僕とやってる時は変な癖があって、ボールをこう、うん、グローブキャッチするときに、なんか体を横向きにして、変な取り方するんですよ。体がちょっと逃げる感じでボールから。
なるほど。
だから、キャッチが安定しなかったんだけど、僕が何回言っても体の正面で取るんだよって言ってもね、全然言うこと聞かなくて、
うん、
けどチームでね、コーチにね、それじゃダメだって言われるとね、もうすぐ治るんですよ。
ああ、まあよかったですね。ほら、よく言うのは、親の意見はあんま聞かないらしいよ、
子供。全然聞かない。
なんか、子供の成長に大事なのって、地域の仲間とか、本当にその親じゃない人の意見とかが大事らしいよ。
そう、ただね、僕もね、よくこうボールの取り方こうじゃないっていうのは分かるんだけど、それをどういうふうに伝えたらいいのか分かんないことが結構あって、グローブの向きとかをベルトから上は立てて取って、ベルトから下の時は下向きに取るとか、そういうの、ね、うんうん、コーチがね、バシッとそういう、ちゃんとした教え方で教えてくれるから。
言語化できるんだね。
そうそうそう。あ、なるほどって思ってね。
まあよかったじゃないですか、すごく。
そうなんですよ。すごい熱心。
しかもわざわざ遊んでる子たちをスカウトするぐらいに熱心なんですね。
そうですね。まあでもね、野球する子がそんな多くないから貴重なんじゃないでしょうかね。
そうかもね。今何やってるの、みんな。サッカーやってるの？
サッカーもそんなにしてないですよ。あ、まあやってる子もいるけど、でもやっぱ、みんな、中高生でも運動部に入る人減ってるっていうし、スポーツ人口自体が減ってんじゃないですかね。まあ子供、ね、僕が中高生の時は、極力こう、スポーツ運動部じゃないとなんかダサいみたいな空気あったじゃないですか。
ありましたよ。僕とかはすごいダサいと言われてましたよ。
だから僕もね、中学の時帰宅部だったのがものすごいコンプレックスになったんですけど、うん、
はいはいはい。
それを、そういうの今ないんじゃないですかね。
そうかもね。僕なんて中学の時ね、うちの中学って不良が多すぎて、部活じゃなくて同好会みたいな感じだったのね。なんか不良が多すぎるから、その全員参加の部活がなかったの。
ははははは。
だけど、その、なんかほとんど運動部で、工芸部っていうのがあったのね。
はい。
レザークラフトをやるような。
なるほど。
女の子しかいないようなとこなんだけど。 そこって女の子目当ての男か、僕みたいな人しか入んないのね。
うん。
で、僕は普通にレザークラフトやってみたくて入ったら、
お
う、まあ、ほとんどなんていうのかな、こうお味噌扱いだし、
へえ。
かつ、その、なんか、なんていうのかな、人に言うと笑われるみたいな。
ほう、でも、レザークラフトを熱心にやってる人もいるんですよね。
そう、で、僕はあんまり熱心にやんなかったし、あと、今住んでるところのすぐ近くに、レザークラフトのね、はい、専門店があるの、革を売ってるところ。
お
で、そこにみんな学校で買いに行って、
はいはい。
荻窪なんだけどさ、
ええー。
買いに行って、で、その時僕、気分悪くなっちゃってさ、倒れて中退したの。中退っていうか、なんていうの、その、早引き？
はいはい、早退？
そう。だから川の匂いで気持ち悪くなっちゃったんだと思うんだよね。
お
で、そこを今、こう、通るたびに思うもん、そのことを。レザークラフトで、川の匂いで気持ち悪くなって倒れたものだなって。
もしそこで大丈夫だったら、運命が変わってたかもしれないですね。
まあね、でもそれで、まあやってたけど、もうあんま熱心じゃなかったんですよ。その、ああ財布作ったりとかするのね、川で。
そっか、財布なんかそんないくつもいらないですしね。
そうそう。だからそんな本格的にやったわけじゃないから。そう、でもなんか、そうか、今の子たちは運動部に入んないのか。じゃあ、何やってんの？
いや、もう別に帰ってゲームとかしてんじゃないですかね。
みんなコンピューターゲーム、
やっぱほら多様性が認められてるから、なんなら不登校とかも別に平気じゃないですか。
まあね、昔もクラスに一人はいたけどね。
そうそう。
でも今はもう結構不登校って、むしろ僕、なんで自分は不登校じゃなかったんだろうと思うもん。
本当に、まあ、うちは父親が厳しすぎて家にいるのが嫌だったからですよ。
ああ、僕は本当不登校になってもおかしくなかったのにな、自分って思う。
ねえ。
うん、なんで行ってたんだろう、学校。
そう、だからね、僕もね、父親が会社勤めしてたら不登校になってたかもしれないですよ。
なるほどね。そっか、お父さんはお家で菓子屋さんだからずっといるのか。
そうなんですよ。年中いるんですよ。
なるほどね。その辺難しいね。怖いお父さんがいいかどうかも難しい問題だね。
そう。
ね、子供がずっと舐めてるのもどうかと思うしね。
うん。
そうか。そうだ、そういえば僕、親業っていうやつ、最後まで終わりましたよ。ゴードン博士のメソッドで。
はい。
でも、僕の場合、実際の子供と試せないから、
はい。
なんか、身についたかどうか分かんないんですけどね、でも、勉強になりました、すごく。そう、あ、そうだ、今日は課題本について喋る日じゃなかったっけ？
そうですよ、今日は課題本ですよ。ちょっと待ってくださいね、ちょっと離れたテーブルの上だから、取ってきます。
はい。
あ、失礼しました。今日の、課題本は中村一般さん、幽霊犬と街散歩。
幽霊犬と街散歩っていう本は、
はい、
この前の本がね、
はい、
僕のちっぽけな人生を誰にも渡さないんだっていう自費出版を最初買ったの、僕。
ははは、は、どこで買ったんですか？
それがね、さっきも話した西荻窪のブルーブックスさんで買ったのね。それで面白いなと思って、いたら、一応商業出版みたいな感じ で違う本が出たから、買ってみたという流れです。
なるほど。
で、前の本はね、はい、本当にただ散歩するだけの話だったの。
はい。
で、今回のは、散歩するのに幽霊犬っていうのがね。
はい。そうですね。
いるの。
幽霊犬とこう、会話しながら散歩するんですよね。
そう。で、幽霊犬っていうのは、イマジナリーフレンドというやつで、主人公のイメージの中にいるんだよね。
そうですね。
それでなんか東京のいろんな地域をこう、ブラブラしてるというだけの漫画なんだけど。
そう。
どうでしたか、漫画家さんとして読んでみて。
でもね、絵がすごすぎて、これ1枚描くの何分かかってんだろうみたいな、描き込みがめちゃくちゃすごいんですよ。すごいよね。で、定規とか使わないフリーハンドで描いた線なんですけど、
うん、
素晴らしい背景なんですよね。背景の方がむしろ主役じゃないかみたいな。
うん、
これ描写が、
絵で写真撮ったとしてもこんな風に描くのすっごい大変ですよね。
すごい大変、もう気が遠くなるし、しかもこんな上手に描けないしな。
あと割とフリーハンドなんですよね。よく見るとビルとか、線がまっすぐじゃないの。
そう、枠線もフリーハンドだし、そうなんですよ。電柱とかもうねうねしてるんですよ、ね、
であと空から見た図とかがわーって膨らんであったりとかね。
いやーすごいなー、これもうちょっとうわーって思いますよ。しかも上手ですしね。
で割と話としては別に大して何も起こんないんだけどね。でも例えば、中野に行ってタクシーに入るとかね。
しかもね、もうなんかもうボロボロっていうか、
うん、
錆びれた景色が好きなんですよね。
そうなんだよね。
裏道とか、なんか、そんで風化したり、なんか、経年劣化してるようなところによく注目するんですよ。
うん。で、またそれがちょっと後ろめたさを持ってるんだよね。
ああ、そういう、なんかこう、覗き見的な、野じ馬的な気持ちで、めでてるだけではないかみたいな。
なんか、東京で生まれ育った、
うん、
恵まれた立場なんだってね、主人公が。
そうですね。
ね、それで、ボロボロのものをめでたりするのは、
うん、
何かちょっとこう、ダメなんじゃないかって気持ちがあるんだよね。
はい。まあでも僕も廃墟とか、もう朽ち果てて潰れそうになってる家とか見るの好きですけどね。
なあね。まああとはその、例えば家が東京だとかってもうそんなの選べないからね。でもやっぱり恵まれてると恵まれてると思うのかな。なんか書いたの109ページなんだけど、
はい、
私は東京の中都心で生まれ育ったんだけど、自分のような恵まれすぎている環境の人間が老朽化してボロボロになった家を味があるとか渋くて良いって思うのってものすごい暴力的というか、スラムツーリズムに似たようなことじゃないかとか、
うん、
自分が街散歩を楽しんでる時点で傷つく人がいるんだろうなって思うんだよって言ってる、
ね。まあ、そこでね、そこしか行き場のない人にとってはふざけるなって思うかもしれないですね。
まあね、確かにそこで暮らしてるとね、
まあ、暮らしてたら多分何とも思わないんじゃないですかね。やだやだっつって暮らしてらんないじゃないですか。こんなとこやだなーなんつって。
まあね。まあでもそういうのは確かにあることはあってさ、その、何も部屋に置かない暮らしする人ってもともとお金持ちだった人だよね。
ああ、まあ僕もね、中野や高田の馬場に4畳半のアパートを借りて喜んでた人間ですよ。
ああ、それはやっぱりこう、ある意味豊かだからできるってことなのかな。
いや、僕はね、70年代のそういう神田川みたいな、かぐや姫の歌の神田川みたいな暮らしぶりに対しての憧れが今も強くあるんですよ。
ああ、でも僕もありますよ。僕の住んでた、ほら、小泉さん、吉住さんも映画に撮ってくれた場所があるじゃない。はいはい、あそこもそうだったでしょ、ボロボロで。
泉荘ですね。
うん、泉荘っていうかね、あ、そうそう、僕の住んでたのは、
あ、
阿佐ヶ谷にあった。
あ、そうか。マスノさんのアパートの方か。そうですね。あそこも良かったです ね。
僕が、なんか、主演の映画も撮りましたね、なんかね。おしっこを漏らす男。
そうです、そうです。そう、僕の中野で借りてた泉荘もたびたび、いろんな人の作品に撮ってもらって良かったですよ。
ねえ。そうでしたね。高田の馬場にも借りてませんでした？
高田の馬場にも借りてましたよ。
ねえ。
松田アパート。
そう。そういうのはどうしてもありますよね。
そう、もう東京に行かなくなったので、 もうそんな予定はないんですけどね。またでも、もし借りるとしたら、もうないのかな、4畳半の風呂なしアパート、トイレ共
同。ああ、確かに、もうだんだんなくなっていくのかもね。
ねえ、どうしよう。
例えばもう、持ってる人とかが亡くなったりして、子供の代だったりすると売っちゃったりするのかもね。
ねえ、取り壊した方が金になるなんつってね。駐車場の方がまだ儲かるわ、なんつって。
まあね、そういうのあるよね、どうしても。税金もかかるしね。
そうですよね。
そう。まあ、本の話に戻ると、この本は、
はい。
幽霊犬と街散歩って言うんだけど、三軒茶屋とか中野とか高円寺とかね。
そうですね。
割とちょっと知ってる街だったな。
ああ、僕も知って、馴染みがありますよ。奥多摩と北千住は知らないですね。サメズはね、うん、僕はあのバイクの免許取りに行きました。
サメズはやっぱり免許取る人はみんな行く場所なの？
ね、サメズと、府中があるんですよ、免許センターが。
なるほど。
で、あの、僕ね、バイク一発試験で取ろうと思ってお金をあの節約するために、教習所行かずに取ったんですよ。
へ、
うん、府中が、試験が厳しいって言われてて、サメズはそれに比べると緩いって言われてて、だけど、そんなしょっちゅう受けられないんですよ、予約が取れるのが。
なるほど。
月1回とか2回だから、だからもう交互にもう入れられるだけ予約取って試験受けまくったら、
うん、
5万円ぐらいで取れましたよ。
何？いくらで取れるかがわからないの？ずっと通っちゃう人もいるの？
そう、だから試験代かかるから、合格するまで払うじゃないですか。
はいはいはいはい。
それでね、取れたから、やったーって思いました。
そうなのか。バイクの免許って、車の免許とバイクの免許って、当たり前のようだけど、別々に取るしかないの？
そうですね。原付き、原動機付き自転車、原付きバイクは車のおまけでついてくるけど、
うん、
僕は中型バイク乗りたかったので、中型免許を試験で取りました。
うん、そうなのか。なるほどね。でもこの主人公は車の免許を持ってるってことだもんね。
免許を持ってたっけ？
だって免許のために行ってるんでしょ？
そうでしたっけ？
違ったっけ？
そんな話だっけかな。
確か免許の感じで、しょうがなくサメズに行ったって書いてあった気がするよ。
ほう。あ、免許の再発行に行ったっつってますよ。
ということは、車は持ってるかもしれないけど、散歩してるってことなのかな。
まあでもね、東京で車持つのはものすごいお金がかかるから、多分この主人公は持ってないんじゃないですかね。親の車はありそうだけど。
なるほど。まあ贅沢品だよね、東京だとね。
うん、必要ないですからね、そんなに。自転車とか、自転車も大変ですよね、止めるのが。
そう、自転車止める場所がないアパートとかあるしね。
そう。この主人公が、なんか、男だと思って言うと、あれ女の子なのかなみたいなとこありましたよね。
そうなんだよね。その辺は曖昧にしてるんだと思うよ。名前も、作者の名前もさ、中村一般さんっていう
こと、
よくわかんない名前じゃない？
そうですね。
だから多分それは曖昧にしてるんじゃないかな。なんかでも本当に絵を見てるだけでこの街に行った気持ちになるとこがいいよね。
そうですね。
実際にこうやって散歩したら疲れちゃうけど、見てるだけだと疲れないから。
まあ散歩する気はさらさら起こらないですね。
散歩好きな人っているよね。
いる。
全然好きじゃない。
俺もなんですよ。増野さん好きそうな感じするけど。
そう、すごくダメ。ただでさえ迷ったりするから、
はい。
その迷いを楽しめないというのかな。体力ないんですよ。で、この間そういえば僕ほら、寅さん神社にお礼回りに行ってきたんですね。
北千住じゃなくて、葛飾に、
ね、 小野照政神社だったっけ？
え？小野清じゃないんですか？
なんかさ、トラさんの人が、
はい。
願掛けしたら、トラさんの役をもらったっていう神社。
おう。
小野照神社？
へぇ。
名前をちょっと間違えてたら申し訳ないんですけど、そんな名前の神社があるんですよ。
ええ。
場所はね、うぐいす谷とかの近く、入江っていうのかな？
あ、そうなんだ。
うん。
で、
だいぶずっと行けてなかったので、
はい。
本も出てありがとうございますみたいなことを言いに行ったんだけど、神社に。で、その辺ってすごく散歩したら良さそうな道がいっぱいあるんだけどさ、
はい。
あんまり散歩する気しなくて、上の辺りなんだけど。
ははは。
散歩好きだときっと楽しいんだろうなと思いながら喫茶店に入ったりしてた。
なるほど。
そう。なんで散歩好きの人はぜひ読むといいと思うな。
そうですね。
ね。
散歩好きの方、おすすめです。
なんかあと、この本のことを知ってる人が見ると、すごくここだ、あそこだってわかるんだろうね、きっと。
ね。そう、僕、三軒茶屋はね、そんなに、下北沢に住んでて、三軒茶屋まで、こう、自転車とか、バイクで行ったりする、素通りすることは多かったんですけど、渋谷に行くときとか、
うん。
だからね、あ、こうなんだ、みたいに。杉作 J 太郎さんがアパート借りてたなとか、そんなことを思いながら読んでました。
ね、僕、三軒茶屋はすっごい苦手な街で。
あ、そうなんだ。
演劇とかを見に行くんですよ。
ええー。
そうすると、その、演劇の劇場がほんと分かりにくい場所にあるのね。
なるほど。
で、こう、
まあ、劇場ってとんでもないとこにあることありますよね。
で、駅から続いた道にあるのに、矢印とかが間違えてて、絶対この矢印に沿って行って正しく行ける人いないよって感じなの。で、もう何と言っても僕の場合、同じ劇場なのに間違えちゃうのね。で、本当に苦手。だから演劇ちょっと見たくても、三軒茶屋でやってると、もうちょっとやめようかなと思うぐらいの嫌いさ。
なるほど。
そうだ、この本最後の方まで読むとさ、
はい。
おまけがついてて、その、
はいはい。
もう、なんかいろいろ潰れちゃったりとかね。コインランドリー銭湯が潰れちゃったりとか、そういうこう確かに街ってさ時々変わるじゃない。
変わる。
でそういう感じがすごく淡々と描かれていて、そこが面白かったな。
そうですね。北書店がなくなって別の場所に移ったんですよ。新潟の。元北光社っていう老舗の本屋さんで働いてた佐藤さんっていう人が、北光社が亡くなって始めた北書店が新潟の市役所の前であったんですけど、佐藤さんが脳出血で倒れちゃって、今年の3月に。
それね、心配してましたよ。
それでね、今もなんか足にね、器具をつけてびっこ引きながら歩いてんですけど、別の場所で12月の5日かな、なんかツイッターで書いてたんですけど、また再開することになって、でも
う
荷物とか運び込んで、そこで、準備してるんですよ。で、そこでファミレス映画館のラジオを撮ったりしてるんですけど、
あ、そうなんですか。
今度はね、そこのね、入ってるビルのハス向かいに、民宿があるんですよ。
じゃあ泊まれますね。
そう、だから、ああ、これトラさんとかに出てくる民宿じゃんって思って、前からね、男は辛いよ見てから民宿にすごい泊まってみたくて、でもそれもね、もう来月なくなってても不思議じゃないじゃないですか。
まあね。
そう、だから、早いとこ、なんか、用事作って泊まらなきゃって思って。
ああ、でも僕も行こうかな。
思ってるんですよ。
今度新潟行った時にはそこに泊まろうかな。でもそんなこと言ってると終わっちゃうのかな。なくなっちゃってるのかな。
そうそうそう。だからね、気をつけて急がないと。何でも焦ってやんないとね、取り返しがつかなくなるんですよ。
とですよね。 そういえば北商店だって私たちも一緒にやったじゃないですか。
そうですよ。
本当雑ラジオの。
そうそうそう。あの、一箱古本市のイベントでやらせていただきましたよ。うん、
なんかその後のさ、こう、その後の体調は大丈夫そうなんですか？
まあ、大丈夫じゃないですかね。まあ、お疲れではいらっしゃったけど、開店準備で片付けとか整理、仕分けで。
そうなのか、そうなのか。
うん。
まあ、でも本当に、本当油断してるとなくなっちゃいますよね。
そうなんですよ。ありとあらゆるものがなくなっていきますよ。
本当に。なんかちょっと久しぶりに行ってみようかなと思って店に行ったらもう工事してたりとか。
そう。
そういうことが多いな、もう。
ねえ。
ねえ。ああ、だから、
はい。
いつかとか思ってないで気が向いたときさっさとやんなきゃダメですね。
そうそうそうそうそう。
まあそんな感じで、この、皆さんも、
はい。
幽霊犬と街散歩を見て散歩気分に浸ってみてください。
はい。そういうわけで、おすすめです。
はい。ということで、こんくらいですかね。じゃあ。
そうですね。
はい。
じゃあ、ですね、この後、本と雑談ラジオ友の会を収録するんですが、
はい。
僕が見てきた、なんだっけ、評判のアニメのやつ。
ああ、はいはい。僕まだ見てないや。
でも。すずめの戸締まりについて。
それってネタバレしちゃう？
ネタバレはそんなにしないように話そうと思います。
はい。など。告知がちょっとあって、はい、いいですか？告知言っても。
はいはいはい。
今月の23日は、
はい。
名古屋で、
はい。
短歌のイベントに出ますので、
はい。
詳しくはツイッターなどで見て、名古屋の方とかはいらしていただけると嬉しいです。
はい。ぜひぜひ、名古屋の皆さん、はい、足をお運びください。
はい。あと来月、大阪にも行くんですが、それはまた今度近づいたら告知します。
はい。
あ、でもしかしたらその大阪のも予約制だから埋まっちゃう可能性もあるから、詳しく行きたい人は、大阪の方はぜひツイッターで調べてみてください。
はい。
っていう感じですかね。
それでは、また。ではまた、お聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。